マサ姉の獣話第48回総集編その3。長らくお付き合いいただいた連載も今回が最終回。1月号からは締めくくりの総集編。とにかく覚えてほしいのが対策の順序。1番目はみんなが勉強。勉強が済んだら2番目守れる畑や集落づくり。ここまでは前号で書いた。そして今回は3番目囲い策や追い払い。1月号、2月号を読み返し、策や追い払いの目的を再確認したい。餌付けをやめる囲い策。動物はみんな安心して食べられるところに住みたいだけだ。柵で畑を囲うのは侵入防止が目的ではない。餌付けをやめるために設置する。つまり、柵の周りはいつ人と出会うかわからない、安心できないところだ、ということと、こわごわ近づいても決して餌にはありつけない、ということを動物に学習させるために設置するのだ。柵の外側は必ず人が歩けること。柵の内側の農作物は、猿が手を差し入れても、イノシシが鼻を突っ込んでも、決して餌には届かないだけの空間を開けることが大事だ。つまり、柵の外側にコワゴワゾーン、柵の内側に餌なしゾーンのある柵で囲われた田畑だけが餌付けの止まる柵ということだ。そういう柵を設置するための準備が、前回述べた守れる田畑作りだと肝に銘じてほしい。稲刈り後も2番穂や青草など食わせれば餌付けだ。稲刈りが終わっても田作の通電は継続する。びっくりではなく恐怖。昼間動く猿。昼も出るようになった鹿。ロケット花火も追わずに鳴らすだけでは、びっくりはしてもすぐ慣れる。動物が身の危険を感じるように追いかけながら発射。音に気づいた人が応援に駆けつける。そんな恐怖につながる追い払いをやってほしい。最後の宿題。獣害対策をきっかけに、休耕田を復活させた集落、朝市を始めた集落、特産品を売り始めた集落がいっぱいある。せっかく獣害対策で盛り上がった地域で何ができるか、みんなで意見出し合ってくださいな。